ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄へ混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人たちよりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。信仰による新しい人生の出発は、悔い改めから始まります。今までの自分の人生を振り返って、改めて方向を見定めて一歩を踏み出すことです。神が聖書から私たちにそう促しておられます。これを聞き流してしまえば、時期を逸してしまいます。今、真剣に自分自身と世の中の問題に取り組むのであれば、ここは立ち止まってイエスの言葉に耳を傾けてください。二つの事件が今日の箇所に記されています。ピラトがガリラヤ人の血を生贄に混ぜたという出来事は、時の為政者であるローマ人の手によって、ガリラヤの民衆が迫害を受けて殺された事件です。もう一つは、シロアムという場所に建てられた塔が倒壊して、18人が下敷きになって死んだという事故です。こういう犯罪や事故による不慮の出来事が、新聞記事のように伝えられています。おそらく、こうしたニュースを聞いた人々は、今日の私たちのように、それを聞いたときは心を痛めたかもしれませんが、所詮は人事としてやがて忘れてしまいます。またそうして死んだ人たちには、天罰が下ったのだと心の底で思う人もあったでしょう。しかしイエスは、こうした事件を取り上げて、それを、自分のこととして思うように諭されます。人事ではなくて、自分にも同じ運命が待っているということを真剣に考えなくてはならない。 3.11 の津波によって多数の犠牲者が出たことを私たちはまだ覚えています。それが一体どのような神の御旨だったのかと問い返すこともあろうかと思います。しかしあの災害は人事だったのではなくて、あなたのこととして考えてみなさいとイエスは促します。福島の原発事故によって放射能に汚染され、大勢の方が故郷を捨てました。どうしてそのようになったのだろうと、災害に遭った方々の運命を人は云々するかもしれませんが、イエスはそれは人事ではないと言います。事故であるか犯罪であるか災害であるかにかかわらず、それらが悲惨なこととして報道される一方で、実に誰もが同じように死と隣り合わせに生きていることをそこから知らされます。事故や災害は悲惨です。しかし私たちの誰もがそうした悲惨な死に直面しています。確かに家族に看取られて静かに世を去る仕方が理想的な死の迎え方かもしれません。しかし死に方がいかようであろうとも、人間の罪は命を滅びに定めています。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる、とイエスが言われる通りです。風のそよぎにも似た世の中の一つ一つの事件を通して、私たちは今日の時代を見分けます。一人の人の自暴自棄によって、多数の人の命が失われるような時代です。世の中のお荷物とみなされた人々の命が粗末に扱われるような時代です。ナチスの強制収容所と少しも変わらないような差別意識が世の中に根深く残っています。たとえそのようなところで自分は何も関係がないかのように穏やかな人生の終わりを迎えても、行き着くところは滅びだと神の裁きは厳然としています。滅びゆくこの世界から逃れる道は悔い改めです。悔い改めるということは、人間の罪深さを深く悟って神に救いを求めることです。イエスによれば、私たちはちょうど 裁判に訴えられて法廷に連れて行かれる途中にある人のようです。そこで裁判が始まる前に和解が成立すれば裁きは回避できますが、自分が訴えられていることすら気にかけない様子であれば裁きは避けることができません。だから何が正しいかを自分で判断して神との和解を求めて悔い改めなさいとイエスは促します。悔い改めは全ての人に求められている人生の転換点です。犯罪に巻き込まれて死ぬことの悲惨以前に、犯罪が起こるこの世の中そのものが悲惨です。それが死を免れることのできない人間の定めです。しかし、悔い改めることによって人生は変わります。聖書は誠の神を私たちに伝えています。イエス・キリストが私の人生にかけられた罪の呪いを取り去って、神のもとに導いてくれる、救いの道を示しています。悔い改めることは、こうして、イエス・キリストによる救いを信じて、真実な命の道を歩み始めることです。もとより聖書では、悔い改めるという言葉は、向きを変えるという言葉です。よく、自分自身を信じると言います。ドラマの主人公の決め台詞ですね。しかし、大抵は、そのような確信には根拠がないことを皆知っています。多くの人は、曖昧な自分を生きていて、自分の人生を他の誰かに委ねてしまっています。自分に確信がないから、誰かを頼らざるを得ないのが人間ですけれども、そこで頼るならば、神を頼るのが正しい道だと聖書が教えてくれます。そして世界もまたそこに生かされている自分も滅びないで済むように、未来に向かうことのできる方向も聖書から与えられます。私たちの命の行方は神が握っておられます。人は世の中の動きについても、自分の人生の行く先についても、自分の思うままに動かすことはできません。しかし、神が私たちに示してくれたイエス・キリストを正しい導き手として自分に与えられた生涯を全うするならば、たとえどんな終わりが私たちに待ち受けていようと、私たちは正しい終着点にたどり着くことができます。それが聖書が私たちに教えてくれる最高の知恵であり、揺るがない人生観です。これを聞いている皆さんが、神に向かって、誠の幸福に向かって新しい出発をされることを心から願います。